さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮根和志です。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
1月22日ですね。
はい。
あらあら。い夫婦の日ということ
でね。いね。
い夫婦の日です。
いさんがいるかもしれないからね。
いっていう名字の人。
そう。
いさんでご夫婦の方の日ってことなんですか。
いびょんほんとかね。
あ、そっち方面ね。日本じゃないのね。
お分かりいただけるかもしれないですけど、私もみょんちゃんも今苦しいです。
そうですね、ノープランもいいところでね。
いいと思います。
そういう日だってね、あるんですよ。
ありますよ、
ね。
はい、
今ね、寒いのか暖かいのか分かりませんけど、
この日がね、
今年の冬はよく分からん天気ですからね。
うん、確かに、ね。
雪祭りは雪像がなくなって残念みたいなね。
そんなことあったんですかね、今まで。
初とかなんとかって出てる気がしましたよ。あ、そうなんですか。新聞にね。
あら、寂しい。
なんか少なくて大変って騒いでるのはね、
うん、そうですね、
見たことありまして、私はそれでどれぐらい大変なのかを見に行こうってね、行こうとしたんですけど、
嫌な人ですね。
私方向音痴で、はい、その時助手席の、あ、助手席じゃない、私は助手席で運転してたね、お友達も方向音痴で、同じとこぐるぐる回ってなかなか小祝農場にたどり着けないっていう。この組2人はね、よくそういうことはね、
方向音痴
あるんですよ。どっか行こうつって車でプッと走ってて、あるところで運転手さんがね、ところで私は道知りませんよって言い出す
ん
でね。
なんで先に言わないんでしょうね。
何言ってる、俺だって知らねえよみたいなね。
それはまずいです。類ともかもしれません。私も方向音痴です。
あら、そうですか、ね。
はい、だから何も突っ込めない、それに関しては。
でしょ、
うん。
だからもう今日の番組ももうそんな感じですよね。
もう方向がね、
まさに瞑想
中ということで、ね、定まらないまま、
はい、ということで、定めるためにもゲストを ね、
そうですね、助けていただきましょう。はい、今週は岩手県民オーケストラから西田純さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
西田さん、うん、2回目の登場ということで、
実は2回目、
はい、
肩書きを変えて、
はいはい、今週こういうメンバーです。
ブラバ
ン。あらあらあらというね。
何何、
オーケストラですかいという、
ね。あ、まずそこ ね、
そね
確かにね、
岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバンなんて最初に言っといてね。
今日は例外ということでいいんじゃないですか。
まあ、こう言っちゃなんですけれども、世間一般の方はね、
はい、
区別がついてないケースが非常に多ございますから。
確かにね、
吹奏楽とオーケストラ一緒に考えちゃってさ、何が違うのなんて言われてね、
うんうん、
私も非常にざっくりと言ったりするわけですが。
どんな風に言うんですか。
前の方にバイオリンとかがいないやつですみたいな。
うん、
大筋で合ってるでしょ。
わかりやすい、
ね。そういう違いでよろしいですか、西田さん。
まあ、そうですね、パッと見でまず見た目の違いっていうのは、弦楽器、そのバイオリンと、あとちょっとバイオリンより一回り大きいビオーラ、
あと
チェロ、
あ
と、あとコントラバス、この4種類がたくさん前の方に陣取っていると。
ね、そこたくさんっていうのがね、うん、吹奏楽もコントラバスが 2,3 人とか
いますね。
いますからね、
うん。
まあ、バイオリン、ビオラ、チェロは、まあ、いないとして、
い
ない、
うん。
バイオリンとビオラっつうのは見た目で区別つくんですか、あれ。
どうですね、
私なんか何もわからないですけど、
まあ、本当に一回り大きいくらいなんで、遠目で見ると あまりわかる人はあんま多くないのかなって気はしますけどもね。
音なんかは決定的に違うんですか。
やっぱその出す音域が、はい、まあ、一回り大きいのと弦のも違うので、 それぞれの弦から出る音の高さが、バイオリンの方が高い音の受け持っているという形になりますね。
高い方から順にバイオリンがあって、
はい、
ビオラがあって、
はい、
チェロがあって、
はい、
コントラバスがあってとなるわけですね。
はい、
でも今日ゲストの西田さんは我々と同じトロンボン吹きですから。
そうなんですよね、うん、
はい、
吹奏楽もやってんですもんね。
一応席を置かせていただいてる感じですけどね。
あ、なんか
やたら腰が低いんですけど、
すごく弱い感じなんですね。まああれですか、じゃあ大きな声では言えませんけども、私はどっちかというとオーケストラの方が好きですみたいな感じになっちゃうんですか。
まあ大きい声では言えないですよね。
否定しないんですけど、
大変なことに、ね、なってしまいましたよ。これは今ね、この西田さんが所属している吹奏楽団の方がね、 誰一人今番組を聞いてないことを私は切に願うのでありますけれども
私も願っております。
まあそれぞれあのいいところがありますので、
急に大人な対応し始めました。
こっちはこういうふうなやり方、こっちはこういうやり方っていうのでいろいろと勉強させていただいてますので、はい、
どんな違いがありますか。同じトロンボーンを吹いていてオケで吹くときと吹奏楽で吹くとき。
オケは暇ですとかね。
まあそうですね。
休み多いもんねトロンボーンは ね。
なんでミョンちゃんが言うこと全部受けちゃうんですかそのまま。
ね、うん、
そうですね。吹奏楽の方だとやっぱりあの一つの大きな、まあ、オーケストラもそうなんですけども、ずっと結構吹きっぱなし、あ、うん、オーケストラもそうというか、結構吹奏楽は吹く最初から最後までずっと出番が与えられて、うん、あの結構マラソン的な感じですよね。あの結構リズム刻むところからも、うん、結構メロディーもあのノンストップで吹く感じですけども、うん、まあ、オーケストラの場合だとちょっとトロンボーンの使われ方が違うので、どちらかといえばこうここぞという時に出てくる形になりますの で、
うん、
なんでしょう。吹奏楽だと結構フォルテとか強めの音をこう考えながら吹くの、うん、吹いてるなっていうのはありて、で逆にオーケストラの方だとやっぱり相手が弦楽器なので、こっちが全力で吹くともかき消してしまうっていうのもありますので、その特に音のダイナミック、逆にこう弱い方の音っていうのを意識して、その曲に合った音の鳴らし方というかは考えてますね。なのでそれぞれあの音の出し方は意識して変えるようにはしてますね。
やっぱりなんか両方やってるといいですな。もうこれで西田さんはピアノからフォルテまで自在に操る、
うん、なんかできることの種類が多いような感じがありますね。
ダイナミクスの魔術師と呼ばれている西田さんみたいなね。いやそこでね、細越さんまでなんか言葉に詰まるみたいな感じで失礼じゃないか君ね。そこは
逆の意味ですよ。ダイナミクスだけじゃないんだろうなっていうね。
他にもあるぜ
と。そう、魔術はもっとあるんじゃないかなと思って。
ありそうですね、
ね、
うん、大したもんですな。
知ってる曲のバリエーションも多くなりそうですよね。オケでやる曲とやっぱり吹奏楽でやる曲と違うじゃないですか。
そうね、
うんうん、
同じ曲でもほらオーケストラのやつを吹奏楽にアレンジしたやつとか結構ねやるんじゃないですか、はい、あれはやっぱりでもアレンジが変わると同じパートでも吹き方が変わるみたいになるんですか。
そうですね、あの結構弦楽器の部分がよくあるのがあのクラリネットの方に手が割れるっていうところになるので、まあ、そういう意味でその少し全体的には個人的には少しあのやっぱり吹奏楽の場合だとちょっとよく強めの少し固めの感じで吹くような式はなんか自然とやってるかなと思いますね。あの弦楽器だとこう直接音が届くというよりか響かせてこう、
うん、
あの広がっていくように思ってるので、そういう意味であの直線的な音よりか固めの音よりかは少しあのオケだとぼやかすというか、うん、まあ、逆に吹奏楽だと少し固めの音かなっては思ってますね。
そうよね、弦楽器ってなんかこうふわっとこうね、
うんうんうん、
ホールをこうね伝わってくる感じっていう
か、ね、舞い上がってくるみたいな感じしますよね、
うん、私意外とあれ好きなんですよ。意外に思われるかもしれませんが私オケ
自分で意外とって言っちゃったもん
オケ聞くのはね結構好きなんですよ。だからあれですよ、西田さんは両方やってるか ら、
うん、
から吹奏楽でねアレンジしたものやる場合もね、
うん、
その元を知ってるわけだから。
そうですね、
やっぱり元曲知らないとね、なんかその弦の感じとかって分かんないじゃないですかね。
うん、うん、
でそういう意味でやっぱりね、
うん、
魔術師なんですよ。
魔術師かもしれないですよ、ね、
うん、でその西田さんが所属している岩手県民オーケストラ、
はい、
はい、
どれぐらいの歴史あるバンドなんですか。
結成は昭和48年と聞いてます。県民会館のこけら落としに、はい、と前後するくらいなっていうのはちょっと聞いたことがありますね。
あ、そうなんですか、
はい、
その時からいる方なんているんでしょう
か。ね、もうかれこれ40数年になりますが、
うん、
そうです、今あの現役の演奏している会員の中ではいないと思いますけども、今の会長 の役についている方はかなり古くからというの
です
ね、ま、中には今休んでるけども、ま、第一回かは別なんですけども、結構70、80のおじいちゃんおばあちゃんとかも会員にいらっしゃったりするので、
ええ、岩手県民オーケストラっていうぐらいですから、岩手県中から来てるんですか。
そうですね、基本的には、まあ、あの岩手県に住まわれてる方ですけども、まあ、あの練習に参加あのしていただける方だったらば、まあ、どなたでもということで 遠くだと長野から来てる正規団員の方もいらっしゃいますので、
ご苦労さんですね。
びっくりですね。
間にないんでしょうか。
何か縁があったんですかね。
そうですね、もともとあのその方は秋田だったのかな、秋田県、まあ、県境のところで、あのこちらに岩手県民オーケストラにも所属していらっしゃってたんですけど、まあ、仕事の関係で長野に行かれて、うん、で それでもまだ来ていただくと一緒に演奏している形ですね。
居心地がいいんですかね、もしかして ね岩手県民オーケストラが、
うん、何人ぐらいでやってるんですか。
そうですね、あの名簿ですと80人以上はいるんですけど、まあ、実際に演奏に出るとなれば、まあ、5、60人でやってますね、
うん、オーケストラっていうのは大体そんなもんなんですか、演奏する時の人数っていうのは。
そうですね、基本的には、まあ、管楽器が、まあ、1パート2人か3人でと、うん、であと弦楽器はあとはもうたくさんいればいるほどということなので、
うん、で私も入りたいわって人はいつでも。
そうですね、あの常にあの会員は募集してますので、興味のある方は、ね、はい、あのご連絡いただければと思いますね。
それはどこに連絡したらいいんですか、ホームページかなんかあるんですか。
はい、県オケホームページございます。その中にあのメールアドレスもありますし、
はい、
あとはあの聞いてる人が会員がいれば直接なんか話しかけて興味あるんですけどっていうのでもいいのかなと思いますけどもね。
初心者でもいいんですか。
初心者の方も、ま、やる気、熱意と努力があれば
本人次第と。
本人次第ですね。
まあ何でもそうですわな、大人になっちゃうと ね本人次第なんですよ、
うんうんうん、
ね、うん、本人次第でサックスも一回でやめるみたいな
そっちの
そういうことになっちゃうわけですよ。
意外とそういうことは覚えてるんですね。
ねえ、忘却のパーソナリティなのにネガティブ情報だけはね蓄積されていく、
恐ろしい。
だから余計ネガティブになっていくわけですよね。私は
2016年もその方針で
い
くわけです
ね。だいぶ2016年は違いますよ、うん、役年ですから。
あら
いや、そんな役を振り払うような、
はい、
素晴らしい演奏会がありますよと、
はい、
いうことで、それを後半で。ということで、今週は岩手県民オーケストラから西田純さんをお迎えしておりますよと、
はい、
いうことで、演奏会がありますと、
はい、
第67回定期演奏会、いつどこでやるんでしょうか。
はい、1月24日の日曜日に、盛岡市民文化ホール、ま、マリオスの大ホールで、開催させていただきます、
はい、
時間は、会場が午後の1時半、開演が、14時、午後2時からになってます。
はい、入場料は、
はい、前売りが700円、当日は800円になってまして、全席自由と、中学生以下は無料としております。
はい、どこ行ったら買えます？チケットは。
マリオスのインフォメーション、あと川戸区、あとフェザン、岩手県民会館、アネックス川戸区に、置かせてもらってます。
はい、でその気になる内容はどんな感じでお送りしますか。
はい、大きく3曲やる予定にしておりまして、
はい、
1つ目がまず一番最初にブラームスの大学祝典序曲を予定しています 、
はい、
で2曲目としてディーリアスのフロリダ組曲になってます、
はい、
で3曲目メイン曲という位置づけですけれども、またブラームスの作曲した交響曲第3番という曲を演奏します。
これね、そのまたアホな話になっていきますけども、
はい、
破綻帳作品80とか書いてるわけですよ、
うんうん、
大学祝典序曲、
はい、
これ別に大学祝典序曲っていう作品が80個あるっていうわけじゃないですかね、
うん、
違いますね、
1から80まであるようじゃないんですよね。
まあ、そうです、まあ、80番目の曲、世に出した中での80番目に位置されている曲ということに。
ブラームスさんが発表した中で80番目ですぜという意味なんですか、これ。
そのブラームスリストの中では80番目に位置されてる曲。
でもフロリダ組曲っていうのはこれ作品何本ってつかないのね。
そうですね、言われてみれば
何か違いがあるのかしら。
私このディーリアスさんっていう方の名前も実は初めて聞きました。
ああ、まあね、私も初めてですけど、私にとってこういうのの初めてっていうのは割とねありきたりな話だったりするんで、あんまり
黙ってた
有名な方なんですか、ディーリアスさん。
ですね、この方はあの今回やることになって私も初めて知りました。
ああそうなんですか、
はい、
知る人ぞ知る的な感じの。
そう、そのようですね。あのイギリス出身の作曲家の方なんですけども、ね、
イギリスなんだけどフロリダ組曲
ねえ
ですね。あの一時期そのフロリダに滞在してたことがあって、その時のイメージを曲にして作ったということで。
だから組曲っていうのはあれでしょ、交響曲もなのか南楽章とか
ありますね。序
曲っていうのはそういうのないパターンなのこれは。
序曲はよくある、例えばあのオペラがあって、そのオペラの演劇が始まる前 の、 その前奏曲的なものとして序曲っていうの
は序章の序なわけですね。
そうですね。
あ、じゃあ何この大学 祝典序曲っていうからには大学祝典っていうオペラがあるんですか。
多分ないと思うんですけども。
これどういうことなの。
ブラームスが大学が新しく完成してそれの記念のために作った曲ということで、基本的にあの 4つだかの学生かを組み合わせて、あのあいろいろあのオーケストラ演奏をかけてこういうふうな曲にしているっていうのを聞きましたね。
オペラの序曲も結構その後出てくるオペラの本編の中の美味しいところを最初に見せるみたいなことをしたりしますもん ね、 ね、だからそういう意味で、まあ、序曲じゃ序曲みたいな感じなんですかね。
なるほど、もうサビから始まるポップスみたいな感じ。
映画でいう、 こう予告編みたいな、広いとこつないでって見たくなるみたいなね。
もうドンガンドンガンドヒャーンバーンカミングスーンみたいな。
カミングスーンみたいな。
ねえ、だからこういうその曲のタイトル一つとってもね、うん、私のようなすっとこどっこいにはよくわからない謎が結構多いわけでね。
実はそこに言いたいことが込められてるかもしれないですね。
ちなみに交響曲が第3番っていうからには1番と2番はこれはあるということでいいんですね。
そうですね、ブラームスは全部で4つ交響曲作ってますね。
ああそうなんですか、
はい、
やるのはこの3曲。
そうですね、1曲1曲が結構あのオーケストラの場合長いですので。
そうですよ ね、うん、
全部やると、まあ、1時間半から2時間の間になるかなというところですね。
そうなんだよね、あれ知らずに行くとびっくりするんだよね。行ってさ、プログラムパッと開いてみてさ、え、なんかこれしかやんないの。
タイトルだけ見るとね、
あっという間に帰れんじゃないのなんて。
帰りたいの。
おやおやおやみたいな感じになってくるね。長い
前半のね、休憩までが1曲だったりしますし ね、
本当に分からずに行くとね、本当その拍手のタイミングでね、
あ
それこそその一つのね組曲の楽章と楽章の間でうっかり手叩きかけちゃったりとかさ。
やっぱりあれですね、指揮者の方が指揮台から降りて後ろを向くまでは我慢して置きましょう。
もうこっちももう見極め、
ね、知ったふりして終わってないのに食い気味で拍手しちゃったりするとね、恥ずかしいかもしれません。
でこの指揮者の今村
力さんと呼びます。
お、能力の能と書いて力さんと呼ぶんですね、
はい、難しいです。なんかいかにも芸術やりますねって感じがします
けど、何がしかのプロという感じがしますよね、
うん、この方どういう方なんですか。
その通りあのプロの指揮者の方でして。
そうなんですね、
東京に在住で海外ポーランドとかにもですね、あの結構活躍の場があるということで、かなりインターナショナルな方に、今年もお願いしているところですね。
あ、前回もお願いして。
そうですね、ここ最近はあの毎年今村先生にお願い指揮をお願いしている形になってます。
いやでもポーランドとか言われたらなんか本当急になんかオーケストラって感じ
しますね。本格的な感じがしますよね。
吹奏楽やっててポーランドってなんか
口に出すことない
です ね、 ない
でしょ。確かに、うんうん、それ言ったらフロリダだってないですよ。
あ、まあね、うん、そうですね、うん、いやもうオーケストラやっぱなんかすごいわ
ね。聞きに行ったらちょっとね貴重な体験ができそうですね。
弦楽器のね響きを聞くっていうのもねいいと思いますよ。
新鮮だと思いますね、
まあ、かといって管楽器は聞くに及ばずって言ってるわけでは私はないですからね。やっぱそのここぞで出てくるのがね。
あ、そうですね、
そうですね、トロンボーンは本当にここぞとい
いわけです。
そこまでどんな気持ちで待ってたらいいんだろうみたいな。
すごいと思いますよ、あれ。私だったらそんだけ待たされたらもうね唇は振動しません。
もう一回アップからさせてくださいみたいな。
パフーンっていきます私だったらね。でもそういうことないんですから、
うん、ま、 やっぱあれですよね、やっぱこうトロンボンしばらく長い休みがある曲ですと、そろそろもうちょっとしたら出番だなってなれば、あのオーケストラ見ていらっしゃる方は当然トロンボンの人たち少し動き出しますので、ウォーミングアップを少し
ごそごそっと、
やりますね。
じゃあ見てれば、あ、なんかもぞもぞしだしたぞって思ったらそろそろ吹くのかな、
来るぞ。
そうですね、あの引っ掛けで唾捨てるだけってのはあるんですけどもね
今なんで今捨てたのみたいな吹くんじゃないのみたいな。
違いますよ
誰を引っ掛けてるんだそれ
そんなプチお楽しみポイント
もありつつ、そうですね、ちょっと人間観察が好きな方も楽しめるかもしれないですよ。
そうですね、
そうですね、
ね、
まあね、まあ、この番組もっぱら吹奏楽ばっかり取り扱ってますけれどもね、
はい、
オーケストラもいいもんですよと、いうことでね、ぜひもう明後日の話ですか、
はい、
マリオスですね、ぜひ行ってみてはいかがでしょう。
はい、
なんかじゃあちょっと意気込みをガツンと最後にいただいておきますか。
はい、この24日の演奏会に向けて、間一度一生懸命練習して皆様に楽しんでもらえるように頑張っておりますので、ぜひとも多くの皆様にお越しいただければと思います。
はい、今週は岩手県民オーケストラの西田純さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。